青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて、2022年の12月からスタートしましたこの番組ですが、今回が最終回となります。青木さん、最終回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。寂しい感じがしますけれども、もう最終回になってしまいましたね。
そうですね。
はい、ベストを尽くします。
はい、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。最終回の今回はリスナーの皆さんからいただいたメッセージの紹介と、およそ2年9ヶ月続きましたこの成功の技術の総括を青木さんにしていただきたいと思います。はい、ではまずはお寄せいただきましたメッセージをご紹介いたします。埼玉県の青い虎さん、37歳男性の方からです。職場で以前はハイリスクハイリターンで仕事をしていた人が、役職が上がった今ではローリスクローリターンで仕事をしているように思っています。会社員として責任が増えていくとそうなってしまうものなのでしょうか。うん、青木さんは仕事におけるリスクを取ることについてどう思われていますか、と。
なるほど、
ご質問がありました。うん、
この責任のその大きさというか、責任を背負う、まあこれはですね、やっぱり上に立つものの、まあ、ある意味ではなんていうんですかね、一番大切な役割なんですよね。だからまあ私は経営者として38年、まあ、実際にこうして経営をしてきて、まあ、決断と実行、経営者は最終的に自分が決めたことを最終的に責任を取るということで、まあ、まさに自分の後ろには誰もいないわけですから、まあ、そういう意味ではリスクを取る仕事と言っても過言ではないわけですよね。まあ、自分の意思決定の中にまさに見通しもあればリスクもある。だから、まあ、上に立つ人というのはある意味でリスクからは逃れられない。でもそこにやっぱり生きがいもあるんですよ。だから人の、まあ、やりがいとか生きがいというのは決して経済的なものだけではなくて、多くの人に必要とされているとか、そういうところに自分自身が期待に応えて、いけている、そういう自分というところにもやっぱり自分なりのこう存在価値とか存在意義っていうのを見出しますので、まあ、そういう視点では今管理職になりたくない若者が多くなってきてるっていうんだけど、それが管理職になってもなんかその割に合わないなと、そんな風に思う人が多いらしいんですよね。でも実はそれはね、利己的になればなんだろう、楽な方がいいというふうに考えるんですけど、それはね、上に上がって見える景色ってやっぱあるんですよ。それは責任を取る立場になって初めて大きなやっぱりやりがいも感じれるので、私はそういう意味ではぜひそのハイリスクハイリターンからローリスクローリターンに見えるというんですけれども、決してそうではなくてハイリスクローリターンかもしれないし、ただそれはですね、やっぱり自分自身の役割に生きるということで、そこに焦点を当ててもらえると良いのかなというふうに思いますけどね。
リスクを超えるやりがいっていうのがあるんですか。
それとやっぱり自分の能力が高ければリスクを回避できるんですよ。だから その最悪を考えて最高の人生を生きることができる、はい、さらには事前の一手は事後の100点に勝る。だから考えてプランニングをしっかりして、そのリスクをあらかじめ前もってこう回避する。特に私なんかプライベートでは健康管理に対してもすごく私は年に毎年人間ドックに行ったり、いろんなリスクを回避してきましたけど、でも34歳の時に大腸のポリープは取ったし、その後も胃にできたポリープも2回取ってるし、だから定期的にそういうきちっとした事前対応をすることによってリスクを回避してきた。だから昔亀田病院の院長に言われたのが、青木さん今これ34歳で大腸のポリープ取ったけど、これ大きくなると回復手術しないといけなくなっちゃったと。これまだ1センチもなってない、小さかったからよかったね。あなたが60代でもし大腸がんで死んでるとしたら、これ癌化してたかもしれないよと。っていうことは僕は今この年齢になって、今ピンピンしてこの元気な状態というのは、あの時の内視鏡を受けるという、これやっぱり事前の一手は事後の100点に勝るの典型的な例ですよね。こういうことがたくさんあるんですよ、だから僕はやっぱり考える時間を後回しにしちゃいけないと思います、考える時間を持つことによってリスクを回避できる、そういうことだと思いますよね、備えあれば憂いなしって言うじゃないですか、
はい、そして続いてです、神奈川県の神山さん、41歳男性の方からいただきました。現在職場でプロジェクトリーダーをしています。人を率いて何かをするということが初めてということもあり、いつも緊張しながらの仕事になっています、メンバーは10人ほどで、年次も自分より下の子たちしかいません。それでも自分なりにあれこれ考えて指導しているつもりです、ですが一度伝えたことが守られていなかったり、年が近いこともあって若干舐められているような気もしています。あまり被害妄想みたいな感じにはなりたくないのですが、こういう時どうしたら良いリーダーとして立ち回れるでしょうかと、ご相談が
来ました。非常に真面目な方ですね、この方ね、でこれね、一番やっぱり大事なことはデザインなんですよ。やっぱりね、最終的にどういう成果を作り出すのかという、まず目的を明確にし、そしてその最終着地点というか、そこのところを何をいつまでに成し遂げるのかというイメージをチーム全体で共有して、そしてお互いの役割、それを明確にして、そしてそれをきちっとそのチェックをしながら、みんなでチームで大きなことを成し遂げていく。だからそのバラバラにならないように、目的パーパスに対してみんなをまとめ上げていく。そして自分のためにみんなが頑張ってるんじゃなくて、みんなが一人一人自分の与えられた役割を全員が果たした時にチームが勝つ、そういう状態を共有していくことが大事じゃないかなと思いますね。
メンバーが自分の思いと違う行動をしていたとしても、強要しない。
そうそう、そういう時には自分がまず全体として何をいつまでに成し遂げていきたいのかっていうことを最初に共有しますよね、まず。そしてチームでここまでこの成果を作りたい、それを明確に解像度を上げるってよく言うんですけど、こう漠然とした状態ではなく、明確になるべくイメージできるようにして、で役割を与えるわけじゃないですか。でその役割をプロセス、その過程ですよね、実行していく過程でちゃんと関わっていくってことだと思います。でもしその時に相手が自分の思うような行動してくれていないとしたら、プランニングを一緒に立てて、でそのプランの段階で何をいつまでに、何をいつまでに、具体的なその道のりというか道筋というか、それを一緒に立てて、 彼の目標達成、部下の目標達成を通して自分の目標を達成する。だから自分のメンバーの達成感、それをしっかりと作っていきながらプロジェクトマネジメントをしていくっていうことが大切なポイントなんじゃないかと思いますよ。
なるほど、
はい、
メンバー一人一人のそういった目標も確認しながら、
そうそう、要するにイメージのすり合わせをしないといけないよね。求めてるものはバラバラだったらよくないし、はい、だから必ず目的から目標を作り、目標からプランニングを作って、まあ、プランというのは計画ですよね。目標達成の手順、方法、内容、これを明確にして、でそれぞれの役割、いつまでに君は何をどこまでやるのか、それを全部10人一人一人明確にして、でそのプランニングを毎日のように確認をし、まあ、できたらその日スタートと夜の振り返りをして、ちゃんと PDC を回しながら一緒にプロジェクトマネジメントしていったらうまくいくんじゃないかと思います。
そしたら舐められなくなりますかね。
あのねペロペロ舐められてもいいの。
あ、いいんですか。
うん、あのね、そういうことあんまり気にしない方がいい。
あ、
それよりもね、自分がどう思われるかよりも、この大きな目的をどうやってみんなで力を合わせて達成できる か自分がどう思われるかよりも、みんなでこの偉大なプロジェクトを成し遂げていこうっていう方がうまくいきますね。僕あんまりね、そういうことを自分がどう思われてるかってあんまり意識したことないんですよ。やっぱり責任者としてどういう立ち位置でそのことに向かうかっていうことの方が大事なんじゃないかなと。そして率先してやっていったら、まあ、敬意をね、集めることもできるかもしれませんよね。尊敬されるリーダーになるんじゃないですか。
はい、ありがとうございます、うん、ということで皆さんメッセージありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
さて青木さん、2022年の12月からスタートしたこの番組成功の技術ですが、今回で最終回となります。青木さんはこのおよそ2年9ヶ月ですね、ラジオパーソナリティされてみていかがでしたでしょうか。
そうね、とっても楽しい2年9ヶ月でしたね。心残りは凛ちゃんともう会えなくなることかな
会えます、会えます。
これだけはね寂しいな
またご一緒させてください、
うん、本当嬉しいな、はい、本当にね、なんか少しお休みの期間でまたゆくゆくはまたね、何かの新しい企画で考えてみたいなっていうふうに思いますね。うん、本当にいや、はい、とっても楽しかったですし、まあみんな手弁当で僕の友達大集合じゃないけど、いやでもね、まだまだ出たい人いるのよ。
あ、そうですか。
実は、はい、
これ
はまだね、はい、どうだろう、うん、僕の感覚ではね、はい、10分の1ぐらいです。
あ、
はい、まだ後ろ9割残ってますからまたそういう企画があったらね、ぜひ進めたいなと思います。一筋の道を歩んでいるとね、一筋の道を歩んでる人に出会うんですよ。まあそれこそプロスポーツの世界、芸術の世界、まあ、芸能の世界、いろんな分野で活躍している人たち、そして私は毎日毎日、まあそれこそいろんな方と出会うんですよね。その中で、あ、この人にも出てもらいたいな、この人にもぜひお願いしたいなと。で僕が頼んだらきっとみんなですね、どうだろう、10人のうち8人はイエスって言ってくれるんじゃないかな。ということは彼らは損得よりも、まあ、少しでも自分の経験が他の人の力になれるなら嬉しい、お金じゃないものをやっぱり求めてる、そういう意味では、まあ、パーソナリティっていうか性格がね、そういう利他的な友達多いので、まあ、たくさん来てくれると思います。はい、
ラジオパーソナリティが憧れだったとおっしゃってましたが、最初は
これなかなかやっぱ公の電波ですからね、本当に良い思い出もできたし、まあこれでもなんとなく後ろ髪思いっきり引かれてるんでなんかね、今 YouTube がね本当に10万チャンネル登録者10万人に今近づいてるんで、はい、 まあ、これちょっと一段落したらまたね、ちょっと企画したいですよね。
ぜひ、
うん、ちょっとあの、なんていうのかな、なんかラジオにはラジオのやっぱ味があるんでしょうね。
あ、
うん、やっぱり公共の電波ですからね、いや結構ね朝6時早起きしてね聞いてましたとかね、やっぱり随分いい番組ありがとうございますとか随分あの本当言われましたよ、うん、まあ、だから早起きする人多いからねうちの受講生うん、だから朝早く起きるっていうのを習慣化してもらえたんじゃないかなと、はい、毎週金曜日ね、まあ、リスナーの方にも感謝です、はい、
青木さん経営もされてて著書もたくさん出されてて、
はい、
で、まあ、ラジオでしたけど、このラジオでこう得たものとか感じたことってありましたか？
はい、そうですね、はい、まあ僕はいつでも本音本心本気というか僕のモットー、そして僕は自然体っていうのが自分のモットーなので、まあどんな人と会っても付き合っても僕は青木聡という一枚看板で付き合うんですよ。だからまあ私が例えばまあ仮にですね、まあどういうポジションになったとしても変わらない。僕はあのこの間にね2年9ヶ月の中で、
はい、
アメリカに財団、まあ、ナポレオンヒル財団のアドバイザーリボードにもなり、まあ、おかげさまでゴールドメダリストにもさせていただいたり、あとは古希の会、ね、東京会館で約600人近い友人集めてイベントやりましたけど、まあ、いろんなことありましたね。でもおかげさまでコロナの後ね、やっぱりこの番組本当におかげさまで会社も毎年過去最高業績をある意味ではこの3年連続でクリアしていってますし、まあ、これはこれからもずっと続くと思うんですよね。なんだろう、会社を僕は大きくしようとはしてないんですよ。クオリティ、品質なんですね、僕の関心があることは。まあ、企業理念が上質の追求なので、これからもクオリティを追求していきたいと思うし、そういう意味では品質というかいわゆるクオリティを追求しているお友達とこれからも長い付き合いをしていくと思いますし、この50人の人はきっと僕が将来あと20年30年いつか人生の幕を閉じる日、このラジオのゲストで招待した人たちは全員僕のお葬式にも来てくれる人だと、そう思います。そういうお付き合いをこれからも大切にしていきたいなと思ってますね。あのとてもラジオから学べることもありました。うん、あの友達のね違う一面も見れたりね、うん、いろいろ良かったです。
たくさん来てくださいましたね、
はい、
そしてこの番組では毎回ゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいてきました、
はい、
たくさんいただいてきました、
はい、そうですね、
はい、今回は最終回ということで、ぜひ青木さんから成功するために必要な技術というのをテーマに最後書いていただきたいと思います、
はい、はい、分かりました。
はい、
はい、
お願いします。
成功は成長の果実、もうこれが私のずっと追求してきた人生ですね、まあ、もう一つその人生とは人格完成の旅って書こうかなと思ったんだけど、やっぱりこの成功は成長の果実、成長が先で成功が後なんですよ。ですからまあこれ若い時に夏目史郎先生という私の恩師に29歳の時に私は言われた言葉ですね。青木君、豊かな人生よりは豊かな人間になることを求めなさい。なぜなら豊かな人間こそが豊かな人生を築き上げることができるから。29歳の時の私はまだまだ財もなく人脈もなく本当にこれからという時でした。まあ振り返ってみて、それからですね、その後32歳で会社を創業して資本金500万社員5名でスタートしたわけですけど、今会社の本当に価値もどんどん高まって、私は 社会に出た時は門なし、本当に一門なしだった私が、まあ、一応その100億を超える資産を持つことができた。これはですね、成長に焦点を当ててきた結果なんですよね。これからも人の成長に貢献できる人生を、能力開発スペシャリストとして追求していきたいと思います、はい、
このラジオでもたくさんこの言葉を伝えてくださいました、青木さん、はい、青木さんを表している言葉ですね。
そうですね、はい、もうこれが本当に一生勉強で、はい、一生成長していきたいと思います。私あの向上心っていう言葉がすごく好きなんですよね。向上心が肉を着て歩いてる存在と私はそう思ってます。はい、いくつになっても成長していきます。
本当にたくさん勉強させていただきました、
はい、ありがとうございます。
さあいよいよエンディングのお時間です。青木さん、最終回でしたがいかがでしたでしょうか。
いやもう感謝、本当にそれ以外ありません。本当に長くお付き合いいただいてありがとうございます。感謝します。
いやもう青木さんにたくさん褒めていただけて嬉しかったです。
いやもう本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ディレクターの方にも、そうですね、プロデューサーの方にも、ね、本当に本当に感謝してます。ありがとうありがとうありがとう、本当に感謝してます。
ありがとうございます、はい、今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。それではお別れのお時間です。リスナーの皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆様本当にありがとうございました。今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。